もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
32歳です。
32歳。結婚してます？
あ、してないです。
独身ですか。で、今、一人で暮らしてるの？
はい、あ、はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。ですね、人との関わり方が、ちょっとわからないということでご相談したいんですけども、はい、
人との関わり方がわからないというのは具体的に言うとどういうことですか？
あ、はい、具体的にはその人との雑談が苦手で、
はい、
話そうとしても何も思い浮かばないっていう、はいはい、その話すことが思い浮かばなくて、
はい、
でその会話が楽しくなくてすごい緊張するんですね。
はいはいはいはい。
事務的なことでしたらそのなんとか喋れるんですけど、
はいはい、
そのなんか休憩時間とかにこう自由に会話してくだ、
うん、
していいような感じになると喋れなくなってしまって、
うんうん、今32歳でし会社は働いてるわけですか？
あ、今はちょっと働いてなくて。
あ、そうですか。
ずっと派遣でちょこちょこ働いてたんですけど。
派遣で働いてるときに、
はい、
会社で仕事の話をするのは別に問題ないわけでしょ？
はい、はい、そうです。
むしろ仕事以外の話のいわゆる雑談ってさっき言いましたけど雑談ですよね。
はい。
それが不得意なんでしょ？
そうです。頭が真っ白になってしまって、
うん、楽しくないっていう言葉あなた使いましたけど楽しくないどころか、
はいはい、
ストレスにな
っ、そうですね、はい、
で、 できればその雑談の時間みたいなのを避けたいんだよね。
あ、はい。のでなんかこう飲み会とかも誘われてもちょっと予定があるとか言って断ってしまったり、
うん、
なんかこう私からこうなんか楽しい話題を提供できないので、うん、
楽しい話題が提供できないっていうか一緒にいるだけで楽しいっていうことはないんだよね。
あ、そうですね。できれば一人になりたいって思ってしまいます、うん。
できれば一人になりたい、
はい、
だけど一人は寂しくて嫌。
あ、そうですね、はい。
そうでしょ、
はい。
で、お父さんとお母さんは一緒に住んでないから。
はい、父は実家におりまして。
はい、何歳？
母は、父が65歳ですね、
うん。で、お母さんが、
母が私が中学生の時に亡くなってまして。
あ、そうですか。
はい。
そうするとお母さんとの心の触れ合いというか、
はい、
何でもない話をお母さんとするっていうような経験があまりなかった？
そうですね。ずっと母がうつ病でして、
お母さんがうつ病だとすると、はい、そうね、お母さんと食事の時にこれ暑いから夫婦して食べようねというようなコミュニケーションしながら一緒に食事をしたっていうような経験がないんですね。
そうですね。あったかもしれないんですけど、なんかなんだろう、ちょっと、
うん、そうするとあなたの今日の相談というのは、まあ、そういう環境の中で育って、
はい、
人との関わり合い、関わり合いがわからないというよりも、
はい、
人と関わった時に話ができないということですよね、
はい、
それでそれをどうしたらいいでしょうかということですね。
はい、
はい、わかりました。おそらく大変いいアドバイスをいただけると思いますけれども、今日はスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、いくつかもうちょっと質問させてください。
はい。
自分が覚えている限りずっとこう小さい頃からお話は苦手ですか？
あ、そうです。あの、ちっちゃい頃はわりかし明るかったとは思うんですけども、
はい、
その人見知りは激しい方でしたね。
はい。何かご自身でその嫌な思い出きっかけありますか？あ、もう話すとこうだとか、話したくないとか。
母がそのうつ病だったんですけど、
はい、
たまにこうヒステリーを起こすことがあって、でそのことを思い出すとちょっと辛くなりますね。
そうですね。あの、自分では何か意図して例えば怒らせようとしたわけでもな、当然ないのに突然ヒステリーを起こされたりした経験がある。気を使ってますか？気を使ってしまう自分だなみたいにありますか？
あ、はい、あの、常になんていうか緊張してます
ですよね。
はい。
あの、要は変な言い方ですけど、わがままにはなれないというか。
そうですね。 なんかちょっとしたこともなんか頼めないっていうか。
うん。ね、なんかこう世の中にはよく、ねえねえ聞いて聞いてとかって言って、こうなんか長く話す人もいるし、
はい、
でもそれはあまりないってことですね。
そうですね。羨ましいなと思います。
じゃあもう一つ、はい、あとごめんなさい、二つあるかな。自分はちょっと話すのが苦手なんですっていう、こう自己開示みたいなのはやりにくいですか？
あー、それは言えると思います。
あ、それはあり。
はい。
はい。例えば一つの方法としてね。
はい。
じゃあもう一つ最後。自分自身は、あなたは、はい、あなたと独り言は多いですか？要は、あ、自分自身とお話をしてる感覚ありますか？なんか、あの、テレビ見ながら、ああ、全くこうなのよね、とか、日記を書いてたりとか、その自分との対話。
あ、そうですね。なんか、頭の中で会話してる感じはあります。
うん、はい、
はい、
わかりました。ちょっと方法をいくつか、あの、提案をしてみます。
はい、
はい、まず、一つ目は自己開示ですね。私はとっても極端に話すのが苦手な人ですみたいなことを自己紹介の時に先に言うっていう提案ですね。
はいはい、
もう毎回、例えばこう飲み会の席とかっていう時にもし行かなきゃいけなくなったとしても、
はい、
なんとなく不穏な雰囲気とか、今ここで話さなきゃいけないななんて時にも、
はい、
そういう時にもう何百回でもいいので、
はい、
ごめんなさい、私なんか何にも話題とかが提供できてなくてごめんなさいとか、
はい、
話が出てこない人間なんですとか、
はい、
こう いつでもその自虐ネタとする、
はい、
で、それの、まあ、メリットとしては、
はい、
まあ、無理を しなくて良いっていうのが一つと、
はい、
あとは、あなたと違って、あの、良くも悪くも、ただただひたすら喋りたい人って世の中にはたくさんいるわけで、
はい、
その人たちが気兼ねなく喋れます。
うん、はい、
それを聞き役が上手になるなんていうことを目標とすることも一つです。あの、もう自分は、あの、何も浮かばないんであれば浮かべなくてよいので、
はい、
一生懸命人の話を聞く練習なんていうのは一つ、
はい、
ただ、
はい、
これはちょっとぶっちゃけ伺いたいのですが、
はい、
人の話を聞くのも嫌いですか？
あ、そうですね。なんて言うんですか、なんか興味のない話を永遠とされるのはちょっと嫌いかもしれないです。
そうね、私も嫌いです、はい、そうですね。うん、うん、
はい、
はい、じゃあ、まず今日からの練習の一つとして、
はい、
聞き役でやってみるっていうのの、ま、方向性として、
はい、
課題としてはそりゃ聞くのがつまらない話になった時にどうするか。
はい、
つまらないことを学ぶみたいな方向で聞いてると、
はい、
あなた自身は 興味を持って聞けるようになります。
あ、はい。
なんで自分はこんなにこの人の話つまんないと思うんだろうとかって、こうずっとこう一人ごと頭の中でやっていただいて、
はい、
ああ、そうかそうか、この人が人のせいにばっかりしてるからこの話つまんないと私は思うんだな、なのか、ああ、この人は自慢ばっかりしてるからすんごくつまんないんだな、なのか、
はい、
いろいろな傾向が出てくると思うんですね。自分のつまらなくなる会話とはどういうものかって。
はい。
で、それを集めることは結果的に、あなたはなぜ会話が楽しくない自分なのだろうかっていうことの解決策になります。
はい。
何が自分にとっては苦手と感じ、どんな時にこう緊張するのかみたいな情報収集ができる機会が会話ですから、
はい、
つまんない時にも、あ、どんな風に受け答えしようじゃなくて、
はい、
なるほど、つまらないなーって頭の中で思いながら、
はい、
聞くと、
はい、
表出行動としては相手にとっても良い印象を与えられます。
はい、
意味わかっていただけますか。
はい、
わ
かります。はい。
あの、もちろんあなたの本音はおっしゃらなくていいので、
はい。
なぜ私はこの人間がつまらないと思うのかなみたいな、こう、独り言をしながら、
あの、
はい、情報収集する。自分の情報収集をする。
はい。
ちょっとそんな風に、あの、会話を、あの、楽しまなくていいです。
はい。
研究してみてください。
あ、はい。うん。わかりました。
ね、だって楽しくないんだから。
はいはい。
あの、楽しまなきゃいけないって思わなくていいです。
はい。
ね。だから、なんでだろうって思ってみて、ちょっとそんな風な行動を少し、あの、提案をしてみたいと思います。
はい。
はい。
田中先生のね、ウルヴェ京先生のお話もその通りでね、
はい、
あなたは自分の感情が意識されてないんですよ、あんまり。そこがさっき宮子先生がおっしゃった、
はい、
なるほど、この話つまらないなっていう、つまらないなっていう感情に自分が注意するってことはすごい大切なことなんです、
はい、
最初のあなたの質問では人との関わり合いがこのうまくいかないって言いましたけれども、決して人との関わり合いはうまくいかない人ではないですよ。
あ、はい、そうでしょうか、はい、
うん、ただ小さい頃に感情の共有の体験が少なかった、
はい、
そのことをしっかり意識してそれを直していくようにすれば、どんどんと人との関わりがうまくいくように結果としてなっていくと思います。これ時間かけないと、
はい、
一週間でうまくなろうとかね、そういうように思わないで、焦らないで、
はいはい、
自然な形で、この自分の感情に注意して、
はい、
その感情が生まれてきた原因ってのはあるわけですからね、はい、その原因を自分で考えると。
はい、わかりました。
うまくいくと思います。きっと、
はい、
これから人との関わり合いはうまくいくはずです。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
感情を自分で注意してそれを意識する。